ちは、声ラボの岡田です。今回は音声配信は実は簡単にできるということと、あとはポッドキャストの活用事例についてご案内したいと思います。そして今回はせっかくですので音声を使ったご案内をしたいと考えております。まず音声メディアの配信について、まあどういった感じでやるといいのか、まあ簡単にできますよというお話をしたいと思います。で、何よりも簡単だなと思うのは、話をするだけでコンテンツになるところかなというふうに思ってます。文章を作るときは論理的にきちんと組み立てていかないと、まあ、何を書いているのか意味が分かりづらくなったりとか、そういうこともあると思うんですが、声で伝えるこの音声メディアですと、やっぱりニュアンスも伝わりますので、どんな雰囲気で伝えたいのか、どんな感じで伝えているのかっていう、そういったところが伝わりやすいので、ある程度会話になっていれば通じやすいのかなというふうに思います。そして、まあ、今回一人喋りでやっていますけど、どなたかと一緒に会話をしながらコンテンツを作っていけば、その聞き手の方がどういった意味なのか、もしわからない場合は質問してくれるので、その質問にさらに答えていくことにより、より理解を含めて、それで話がより深くわかる、より詳しくわかるっていうことができると思います。そのためにやっぱり誰かのビジネスパートナーと一緒にお話をするとか、インタビューするとか、そういったコンテンツを作ると比較的簡単にコンテンツは作れるようになるかなと思います。やっぱり質問されるといろいろそれに答えることは比較的容易にできますので、ぜひとも誰かと一緒に質問をしていただいて、それに答えるようなコンテンツを作っていただけるといいのかなと思います。その答え方によって、まあ、どういう感情で伝えているのか、どういうニュアンスで伝えているのかっていうのも声を聞けばやっぱりよく伝わりますので、あ、この人すごい熱い思いで伝えてるんだなというような、そんな感情も伝わるんじゃないかなというふうに思います。そしてよく比較されるとか、動画と比べられることあると思うんですが、このことについてもちょっとお話したいと思います。まずやっぱり動画は見た目もありますし、音声もあるので、やっぱり情報量としては圧倒的に多いです。やっぱり見たらすぐわかるっていうような、そんなサービスもあるかなと思います。ただ配信する立場で考えると、どういった背景でどういった場所で撮るかとか、どんな衣装にするか、どういうふうに伝えるかっていうところを気にすることが非常に多いので、やっぱり撮ろうと思うとすごくハードルが高く感じられるんじゃないかなというふうに思います。そして編集するにも、やっぱり言い間違えたところをカットするのであれば、その画面の切り替わりをどうするかとか、まあ一つのカメラだけで撮るのか、複数のカメラで撮るのかっていうことで、やっぱり思った以上に手間がかかる作業になるかなと思います。そして私もそうなんですが、見る側、受け取る側にとっても、まあ、ずっと画面を見ている必要があるので、目を離すことができる。つまり、まあそういった、場所でしか、まあ情報を取得することができないので、やっぱりちょっと利用シーンとしては、音声の方が手軽にできるかなっていうふうなのが、私自身はあります。何よりも、最近はスマホでいろいろ音声を聞くこともあると思うんですけど、やっぱり動画は何といっても、やっぱり、パケットをよく使いますので、やっぱり通信制限とかすごく気になる方もいらっしゃると思います。その点、音声メディアですと、特に、ポッドキャストですと、Wi-Fi 環境でダウンロードしてから再生することができるので、そういった意味でも通信速度に関しても非常に優しいかなというふうに思います。あと、リスナーとして考えると、利用シーンが非常に増えてくるかなというふうに思っています。運転中とか、あとは電車での移動、歩いて移動するときとか、まあ、耳だけ空いてれば聞けるので、すごく利用シーンが多くて、負担も少ないかなというふうに考えています。なので、いろいろ考えたときに、それぞれの特徴を考えて、これは見せた方が伝わりやすいというものであれば、動画なり写真なり使えばいいですし、もう話を聞いてもらうだけの方が十分だという場合は、音声だけでもいいのかなというふうに思っています。そして最近はスマートフォンのボイスメモの機能もありますので、そうすると、まあスマートフォンがあれば実は録音も簡単にできてしまいます。 で音質もそれなりな音質で収録することができるので、本当皆さんのお持ちのスマートフォンで録音してそれを配信するだけでも十分だと思います。そしてさらに本格的にしようと思えばそこに BGM をつけたり、あとはまあ間違えたところをちょっとカットしてみようとか、そういったこともすれば本格的なコンテンツにすぐに作ることができると思います。それは文章であるとやっぱり話し言葉と書き言葉は大きく違ってくるので、そういったリライトする必要があると思うんですけど、そういうふうに書き直していくとやっぱり手間ってやっぱりかかるんですよね。その点音声だともうその話した言葉そのものでもある程度言い間違いはまあ許容してもらって、で聞いてもらえることもまあ可能かなと思います。それなんでかっていうと、通常の会話がまあそんなに毎回毎回正確にしているわけではないので、通常の会話に近い感じで聞いてもらえるので、ある程度言い直しとか言い間違いも許容いただけるのかなというふうに思っています。まあ、こういった感じで簡単にまあ配信してやってみると意外とあの手間なく配信できるのが音声のメリットかなというふうに思います。そしてこの音声メディアを使っていろいろ活用されているそんな方がいらっしゃるので、まあ、そんな事例も取り上げていきたいなと思います。私のあのお客さんで心理カウンセラーの方もいらっしゃるんですけど、ブログやフェイスブックでかなりのあの配信だったり、まあ、情報発信している方がいらっしゃったんですが、文字とか写真だけだとやっぱり言い切るような言い方をして書き方をしてしまうと、まあ、ちょっときつい方なのかな、まあ、怖い方なのかなというふうに思われる可能性もあります。それを声を聞くと、あ、優しい方なんだというふうに安心してカウンセリングに来られましたというそんなお話を聞きました。なのでやっぱりその方の雰囲気も伝わりやすい音声を聞くと、その方がどんな方なのかということで安心してカウンセリングとか対面でお会いできる、そんなことがありますので、まあそういった方で声を発信することによってカウンセリングのお客さんが増えたという方もいらっしゃいます。あとコンサルタントの先生の方なんかはリスナーの質問に対してもうそれを真剣に考えてその場で答えていらっしゃいました。そうするとその方のコンサルタントの方の能力もわかりますし、実際に自分が質問した時にどんな答えをいただけるのかという疑似体験もできます。そうすることによってその先生との信頼関係がもうそこで構築され、まあ、すごくこの方はいいんだっていうふうに思っていただけると思います。そういった信頼関係が生まれた上でセミナーに参加していただくと、もう最初から、信頼関係ができた状態でセミナーを受けるので、より理解も深まりますし、あ、この先生のコンサルティングを受けてみたいとか経営塾に通ってみたいというふうに思いがより強くなると思います。実際にこのポッドキャストのリスナーからの入会率が8割を超えるというような先生もいらっしゃいますので、もうポッドキャストでもう信頼関係を作れるんだということを実感されているようです。そして経営者の方でより多くの、まあ、他の経営者の方にお会いしてビジネスチャンスを広げたいという方も活用されている方がいらっしゃいます。自分のインタビュー番組を立ち上げてそれで取材依頼をすることにされたようです。通常会って話をしたいという時に、まあ、単なる営業のようなアポイントの取り方をするとなかなか会ってもらうことはできないですよね。それがこういった番組の取材なんですっていう取材依頼として申し込みしていただくとかなりの確率で取材の依頼だったらお受けしますという方もいらっしゃるそうです。やはりそれぞれの社長さんは自分のビジネスをアピールする媒体も求めていらっしゃるので、ある程度実績を積んでいるそういった媒体であれば出演いただける可能性は非常に高くなります。そして1時間ぐらい相手の話を真剣に聞いてどういったビジネスをやっていらっしゃるのか、そのことを聞き出すとそこでも信頼関係が生まれるようになります。そうすると経営者としてはその方との信頼関係ができて人脈が広がり、そこからビジネスチャンスが拡大したっていう方もいらっしゃいます。やっぱり経営者っていうのはその人脈っていうのは非常に大切ですよね。 で、お互い信頼関係のもといろいろご紹介いただけるとさらに良い人脈が広がっていきますので、ぜひそういった人脈を広げるツールとしてこういったポッドキャストのインタビュー番組を使うというのもすごくメリットとしてあると思います。このように非常にメリットのある音声メディアですので、ぜひ簡単に作ってみて発信していただければなというふうに思います。